大体、健康の問題とか経済の問題とか家庭不和とかニコニコしてくる方がおりませんので、成長の意図はこの不幸な人がやる宗教やなというような印象が子供の頃に強かったように思います。40歳過ぎるまで全く成長の意図は無縁の生活をしておったんです。ですけど、そんな私が自分の意思で栄える会に入りましたが、そんなきっかけなんかも後ほどご紹介させていただきます。で、父はもともとは印刷用タイプ原紙の元になります手すきの天狗調子という紙を作る仕事に従事しておりました。で、高知県の手すき天狗調子というのは非常に薄くて強くて、タイプ原紙の元紙として一時期世界の需要を 100% 賄っておりました。戦争で輸出が中断しましたけど、戦後は対米輸出、雑貨貿易の第一号で輸出の再開を果たしてまして、最盛期には高知県下に関連従業員が2000名もおるという一大地場産業でして、父はその輸出和紙天狗調子協同組合の専務理事をやっておったんです。ところが昭和25年にアメリカで手すきに代わる機械好きの紙ができるようになりまして、この輸出が一挙にゼロになる。高知県の手すきの業界が壊滅的な打撃を受けることがありました。それをきっかけに組合も解散になりましたが、父は紙の産地に加工の技術を確立しながら、それを通して紙の機械化とか用途開発とか近代化に貢献したいという大変高い理想を掲げまして、数年間の研究期間を置いて平和原紙を作ったんです。実際それ以来40数年になりますが、この間にそういうことではささやかながら高知県の紙産業に貢献できたかなと自負する部分はあります。それでこのタイプ原紙というのは昭和30年ぐらいから国内でもいわゆる町の県印刷屋さんという印刷屋さんが主要な印刷手段として使ってくれたシステムでしたので、どんどんとこう需要が伸びていきまして、会社の方は設立の翌期から黒字計上、以来20数年間間に火事で工場を丸焼けになったりとか大きな特許先が倒産したというような出来事がありましたが、その都度それをきっかけに火事などは焼け太りという人は言われるようなことで業績を伸ばしていっております。そういう最盛期の昭和40年に私は大学を出まして、2年間名古屋で営業の勉強をして平和原紙に入社しまして、原紙を持って全国飛び回って売りましたけど、これがよく売れまして、もう最盛期には注文取って帰ってくると工場長から注文取るもいい加減にせえと、なんぼでもできるように思ってないかと、現場は毎日毎日残業で大事やと怒られたりもしましたので、特殊再開拓という苦労はありましたけど、経営という部分では何の不安も悩みもなくのんびりと十数年を過ごしたんです。ところが昭和50年過ぎからタイプ印刷という印刷がオフセット印刷というものに変わり始めまして、町の印刷屋さんがタイプ原紙使わなくなりました。で、一般官庁学校の事務用印刷もタイプ原紙に代わってファックス原紙とか多様化したコピーで賄うようになりまして、原紙の需要がどんどんと減っていきます。業界全体では2割ぐらいのダウンになったと思います。ここに来て私は2代目として平和原紙継がないかんけんど、このままいきよったらもう5年もしたら売り上げがゼロになりやん、会社の先行きを思うともう不安で不安で夜も眠れん、挙句の果てに胃潰瘍になりまして、今65キロある体重が当時は40キロ台になっておりました。生命の辞その中に取り越し苦労しなさんなという意味書いてありますが、今から思うと社長でもないのに今取り越し苦労してと思いますが、今息子が29歳ですが私の会社に入ってきております。そんな意味では後継者の気持ちというのは理解できるかなというようなところはあるわけです。それで 西村東社堂という印刷屋さんがありまして、当時栄える会の副会とされていました。そこへ集金か配達か行った折にちょっと、まあ、愚痴を言うたわけですね。いよいよもううちの業界も先が見えたと、先真っ暗やと、このままいけたらもう5年もしたら売り上げがゼロになるというな話をしたら、西村さんがまずそれはいかんぜよと、二代目としてやっていかないか、あんたがそんな悲観的消極的考え方しとったらあんた社長できんと。で栄える会といって経営者が集まって勉強会しいうので一見話を聞きに来い、それが12月の例会でしたが、そこで2月に東京の飛田給というところで繁栄特別デミナーがあるというのを知りまして、これに参加しましたが、私はこの繁栄デミナーに参加いたしまして、自分の人生観が180度コロッと変わったんです。でその時の講師の先生は徳久克美先生とか京セラの稲森社長さんなんかでしたが、もう人間の運命っていうのはもう自由自在に自分で変えることができます。過去に遡って今を変えることはできないけれども、何を病んで何をするか、どんな種まきをするかによってあなたの将来は心の法則によってもう自由自在どうにでもなりますというのはお話とか、人間は神の子で無限の能力可能性があります。ほとんどの人がその力を出し切っていない。自分に10の力があると思ったら10の力が出るし、100の力があると思ったら100の力が出ます。要はいかに高いセルフイメージを描いて必ずそれに到達できるという確信を持てるかどうかにあります。というかそんな話とか、京セラの稲森さんは人の力というのはその人の能力かける努力かける想念、この掛け算です。最後の橋の想念のところがマイナスであったら掛け算の答えが全部マイナスになってしまいます。マイナス思考ではいきませんというようなお話、まあ、そんなお話などを2003日の間に順々と聞きながら、あそうかと、自分はタイプ原子が売れんと言って悩んでおるけれども、タイプ原子が売れなかったらそれに代わるものを作ったらやと、まあ、作るは現場の仕事、売るのは自分の仕事と思っておりましたが、その売るものそのものを自分で作ったらやと、その能力は知恵はもうすでに自分に授かっておるというのは確信めいたようなものを持つことができまして、目の前が本当にパッと明るくなったんです。実際その時以来、私のものの考え方というのは随分積極的で肯定的で前向きになったように思います。まあ、たった1回のお話で核も簡単に観の転換の図れました背景には、まあ、自分自身は逃げ回っておりましたけど、毎日毎日政教独自を聞かされて育った成長の家があったと思います。それと神奈川教区の安藤教科部長先生が、人生の前半は親の徳によって支配されると、しかし後半は自分の積み重ねた徳によって支配され、しかもそれが子どもたちの人生の前半を支配するのでしっかり徳を積まないといけませんよというお話をされてましたが、まさに父の積み重ねた大きな大きな徳の恩恵を被ったと思います。それと、まあ、観の転換を図りましたというふうに簡単に言いますけど、まあ、どうしてそんなことが分かったかと言いますと、とにかく見る夢が全然変わったんですね。それまでは例えば乗っていった船が波に巻かれてもがき苦しみながら目が覚めるとか、あるいは崖から突き落とされてヒヤッとする思いで目が覚めるといった恐怖の意味を見てよくうなされておりましたが、それをきっかけにそういう恐怖の意味を見なくなりましたので、自分の潜在意識の部分から変わったなということが理解できたんです。それと高知へ帰りまして、父に黙って繁栄ゼミナールに行ってましたので、飛田給の成長の繁栄ゼミナールに行ってきたというと、まあ、大変喜んでくれましたが、その先生方のお話の中で徳久先生のお話大変感動したっていう、で徳久先生といえばどっかで似たようなことがあると言いましたら、似たようなことがあるどころではないと、徳久先生は西町というところで産婦人科をされております。私の家が南方向に町で直線距離でわずか2、300メートルのところで、よく 我が家の集会にもご両親と一緒にお越しになってご指導くださっちゃって、お前などは小さい頃こう頭を撫でてもらったっていうことなんですね。でその後徳久先生一緒に食事なんかする機会がありまして、高知の山岡茂太郎の息子ですって言いましたら、よく知ってくれておりまして、親子で同じ宗教をするというのは最高の親孝行やから頑張りなさいよって励ましてくれたりもしたりしました。それで私はこの飛田家の繁栄ゼミナードを受けたのを機に営業から制度の現場に入りまして開発を手伝うことになったんですが、当時私どもの業界ではタイプライター原子の次にはペーパーファックス原子というものを作らないと生き残れないということで、同業者他社2社がすでにペーパーファックス原子の開発に成功しておりました。我が社でも取り組みましたが、これは大変難しくて我々のレベルではこれはとてもじゃないできんと半ば開発を諦めておったところへ、私が成長年で勉強しましたので、やろうと思ったら必ずできると、できんとできんがはできんと思ってやりゆからじゃという理屈を言いながら入っていきましたが、私自身は高知大学の農学部の林学科というところでカミキリムシを専門にやっておりまして、そういうこの難しい知識がなかったんです、これがタイプライター原子ですね。それまでやっておったのはこの原子なんです。タイプライターでファントツとタイプの活字の物理的なインパクトでここに活字の通りインプの通り穴が開くんです。でペーパーファックス原子というのはこういうものなんですが、機械が原稿の文字を白黒の信号で、光電荷が開って、でこの原子の表面で文字のところで、放電が起こるわけです。でその放電を受けてスパークが起こって、そのスパークの熱で、文字の通りに原子が焼き切れるというもので、この原子に電気的特性を持たせてやらなくてはいけないわけです。この表面でいくら放電してもスパークが起こらんわけですね。でかなり専門的科学的な知識がないとダメだということなんですが、私はまあそういう部分の知識がありませんので、現場に入ってから工場長につきまして必死で従来やっておった方法を学びました。であとは我が社にない知識は公的な研究機関とか医薬品メーカーさんの研究室に来まして必死で吸収をしました。それこそこのペーパーファックス原子というのはこういう真っ黒いもので電気的特性を持たすためにカーボンの粉を使いますので、頭の先から足の先まで真っ黒くなりながら、もう日曜日返上、お盆休み返上、祭日返上、毎日9時10時まで、それこそ寝食を忘れて、没頭したんです、開発に。そうすると、夜寝てるときに、まるで刑事としか言いようないひらめきといいますか、湧くんですね。で最初のうちは朝目が覚めて何か思いつきがあったという思い出すけれども、なかなか思い浮かばんわけです。それからそれ以来紙と鉛筆枕元に置いて書き留めるというふうな習慣になっておりますが、次の日会社へ行って書き留めたようにやってみると、あれほど行き詰まっておった問題が一挙に解決する。例えばこのペーパーファックス原子、電気的特性を持たすために何種類かのカーボンを混ぜ合わせております。カーボンには、全く電気を通さない絶縁のものから超電導のものでたくさん種類があるんですが、我が社の場合は A というカーボンが 75% で B というカーボンが 25% となんですが、それを、この比率で、混ぜ合わせてみたらどうかというのはひらめきがこうパッと湧くわけですね。でそれをやってみたら今まで行き詰まっていた問題が一挙に解決する、そんなことが壁にぶつかるために次々あったわけですが、実はそのことはちゃんと生命の実相の中にお書きになっておられますが、ちょっと読ませさせていただきます。これは第8巻です。無限知恵を感受する道ということで書かれています。我々は目が覚めている間だけ神から導かれ守られているのでは足りない。 眠っている間にも神から導かれ守られている。現に我々は眠っている間にも心臓は鼓動し、肺臓は呼吸し、血液は循環し、老廃物は排泄され、新組織は作られている。いな、我々は起きている間はかえって外界のことに心を奪われているので、内界に行われている神の啓示に気がつかないのでありますが、眠っている間は心は外界の移り変わる事物に奪われるということがないのでありますから、かえって内界の神の啓示を明瞭に受けることが多いのであります。我々の睡眠中眠っているのはただ我々の外界に処する期間のみであります。内界に処する期間は決して眠らないばかりか、心の持ち方に従ってより多く内部の啓示を受けることができるのでありますというふうに書かれてありますが、まさにこの眠っている時の啓示によりまして、次々問題を解決しまして、現場に入りまして、まあ、それでも2年かかりましたが、当時業界では市場ニーズあるけれどもどこもやっていなかったというような特色ある、後に特許取得できた商品ができました。で、早速商社がハノーバーの国際見本市に持って行ってくれましたけど、これが好評で、まあ、念願の輸出も始まりましたし、国内の大手ハードメーカーさんも次々採用してくれまして、業績が沈みかけておったのが、まあ、一時期好転したんです。ところがこのペーパーファックス原子というのは商品生命が、ファックス原子全体は20年ぐらいだったと思いますけど、10年ぐらいしかなかった商品生命の終わりの方にやっと間に合って商品化できたもので、苦労してものにはしましたが、このペーパーファックス原子でメッシュが食えたのはわずか数年でした。まあ、メッシュは食えなくなりましたが、全くの素人が現場に入って必死でやったら、よその専門家もできないような商品をものにすることができたという、まあ、自信はその後のものづくりの大きなバックボーンになっております。それで、ペーパーファックス原子がダメなら、当時ワープロが普及し始めてましたので、ワープロで売って輪転機で印刷するワープロ原子、これも特許を取ることができました。で、これも理工さん、理想カーブさん、学研さんも国内の大手ハードメーカーほとんどが採用してくれまして、一時業績の、まあ、安定を見ましたが、そのうちにオフィスオートメーションという、まあ、大きな技術革新が来まして、世の中から輪転機のない時代がやってきたんです。私どもは輪転機があって、それを使って印刷するという消耗品ですので、まあ、鉄砲の弾作っておって鉄砲がなくなったみたいなもので、売る先がないわけです。それでだんだんと需要が細っていきまして、まあ、我々の業界は成長期とか成熟期でも、春は忙しいけれども秋から冬にかけては暇でした。そのただでさえ暇な秋口がさらに暇になりましたので、仕事がないわけです。で、最初のうちは社長さんは明日何しましょうかというんで、やることなかったらまあ草でも引けって草引かしますけど、2日ほどするとまた何しましょうか、ちゃんと草引いたかって、もう工場の裏まできれいに引いて1本もありません、ほんなら大掃除しようかっていうので大掃除をしますけど、こんなことで、潰せる暇というのは知れたもんです。ちなみに今私どもの会社は草ぼうぼうでして、去年の12月にも大掃除を要しないままずっと今まで来てます、まあ、それぐらい忙しいんですが、とにかくその時は仕事がありません。我が社がきれいな時は大体仕事がない時なんです。それで、まあ、来る日も来る日もひたすら自宅待機をせないかんということになったわけですが、私はその時に社員の皆さんに、企業はゴムみたいなものと、伸びたり縮んだり伸びたり縮んだり、縮む時がある気に伸びる力が蓄えられると、我が社は今縮む時であって、そのうち残業残業で忙しくなる時が必ず来るので、皆様方は、安心して自宅待機し英気を養っておってください、あなたの方の中の一人でもやめてくれという時は平和原子を畳む時だ、大変かっこいいことを言ったんですが、これはちゃんと裏付けがありまして、 当時高知県は不況地域に指定されておりまして、休んだ日は雇用調整給付金という補助金、3分の2の給料を国が補助してくれるんです。だからまあそんな大それたことが言えたんですが、おかげで一人の社員整理することなく、また一銭の賃金カットすることなく、その時代を切り抜けることができたんです。私は神の無限の知恵の実と大きなパイプでつながっているというようなことで、さほど不安はなかったんです。それで新しい製品の開発に手がけておりましたが、